未来を実装する。テクノロジーで社会を変革する4つの原則。馬田隆明。4、インパクト。理想と道筋を示す。そもそも課題とは何でしょうか。本書は課題を理想と現状のギャップと捉えます。裏を返せば、理想がなければ課題もありません。つまり、課題がないという現象が起こってしまう原因の一つは理想がないからです。これまで多くの地方自治体やその関係者をインタビューしてきた中で、私たちが気づいたことも、住民の多くが理想像を明確に説明できないことでした。変化が起こった後、どういう社会になっているのか想像ができていなかったり、元よりそうした変化を求めていなかったりするというケースが散見されました。例えば、都会に住んでいれば、過疎地には課題がたくさんあるはずだと思う人もいるでしょう。不便なことも多いでしょうし、村の飲酒など嫌なこともあるかもしれません。しかし、意外にも住んでいる当事者は課題を感じていないことも多いのです。歴史社会学者の小熊英二氏による、地域を回って考えたことという本の中でも、そうした過疎地に住む人々の言葉が紹介されています。随分とここには記者さんが来ました。困ったことはないかと聞かれる。一番困るのは困ったことがないことです。当時の住民は80人、65歳以上が 70% を超える津軽半島の集落。住民からは困りごととか不便さとか、そういう不満を聞くことはあまりなかった。将来への不安をたくさん耳にした。群馬県南牧村、2014年に日本創生会議人口減少問題検討分科会が発表した消滅可能性都市ランキング1位の村。少し遠くから見ると困っているはずだと思うのに、当人たちは実は困っていない。なんとなく不便なことはあったとしても、問題はないという状況は往々にして存在します。今の状況で良いのであれば、不満や課題は生まれません。都会の人たちや、グローバルでの出来事を知っている人たちは、より良い仕組みや場所を知っており、それゆえに、理想をイメージし、理想と現状のギャップを知ることができます。しかし、そうでない人たちもたくさんいます。例えば、過疎地域の人たちの得る情報はテレビ中心であり、かつ全国区のテレビが映らないこともままあります。そうなると、Uber など最新のサービスのことを知りません。日々訪れる場所も、家と、職場とスーパーと、そして時々市役所やデパートといった範囲で完結する人も少なくありません。そうした状況では、新しい情報もなかなか手に入れられず、なんとなく不便という不満はあるかもしれませんが、現状に課題があるとはっきりとわかりません。もちろん、それで問題がないということもあるでしょう。しかし、たどり着きたい状態、つまり理想的な状態のイメージがぼんやりとしているから、課題の存在もぼんやりしてしまうということもあるのではないでしょうか。なお、こうした過疎地には理想がないと言っているわけではありません。今のままで良いのであれば、今を維持するというのも一つの理想の設定の仕方であり、相応の努力が必要な理想です。これまでの社会実装の取り組みに足りなかった一つの重要なポイントは、この点ではないかと思います。まず重要なのは、課題を課題として認識してもらうことです。そのために、 より良い理想を提示し、その理想に納得してもらうことで、現状に課題があると初めて認識してもらえます。そうすると、これまで顕在化していなかった、この課題を何とかしたいというデマンドが徐々に浮かび上がります。この理想に当たるのがインパクトです。社会実装の取り組みを行うときには、まずインパクトを提示して、その社会実装の結果どのような社会や生活になるのか、そしてそれが本当に市民や受益者にとってより望ましいものであるということを提示する必要があるのです。私たちの調査では、自分たちの行っている活動や自分たちの作っている製品が最終的に何につながるのかをきちんと説明するところから始めている取り組みは成功する傾向にありました。例えばテスラは、より良い未来のために世界の持続可能エネルギーへのシフトを加速するという理想の社会を提示して、その理想と現状とのギャップを描き、そこを埋める製品として自社の EV 車を提案しています。加古川市の監視カメラの事例でも、カメラやビーコンという技術の中身だけではなく、安全や安心といった社会へのインパクトが市民にきちんと共有されていました。Airbnb が掲げていた Belong Anywhere というミッションや、マネーフォワードのお金を前へというミッションは、まさにインパクトの言語化と言えるでしょう。成功した社会実装の担い手の多くは、実装そのものから得られる便益だけではなく、その先にある理想、つまり長期的で社会的なインパクトを見据えて、それをステークホルダーに訴えかけていたのです。もちろん場合によっては、そうした遠い未来の社会的インパクトではなく、安く泊まりたい、お金を簡単に管理したい、という近い未来の便益を提示することもあるかもしれません。しかしそれだけではなく、その先の社会の変化としての Belong Anywhere やお金を前へというインパクトを語ることによって、より多くの人たちを巻き込むことができていました。また、インパクトが設定されていることで、向かうべき方向性が明示され、複数のステークホルダーの協働も可能になります。各ステークホルダーがインパクトという同じ方向を向くことで、それぞれの自律性を保ちながら、個別の活動を行うこともできるようになります。一方、失敗例を見てみると、こうしたインパクトの提示がうまくいっていないようでした。例えば Uber は、Airbnb に比べると、自社の思い描く社会的なインパクトをそれほど前面に押し出していませんでした。私たちの調査以外でも、公衆衛生分野で名高いロバート・ウッド・ジョンソン財団は、過去のプロジェクトを振り返り、共通する失敗の理由が、ミッションの欠如だということを突き止めたそうです。これはつまり、失敗したプロジェクトは、目指すべきインパクトがはっきりとしていなかったため失敗していたとも言えるでしょう。ソーシャルセクターでは、社会に潜む課題を多くの人に認知してもらうことを、ファンドレイジング、資金調達という言葉と対比しながら、イシューレイジング、問題を認知してもらうことと呼ぶことがあります。社会実装においてインパクトを示すことは、まさにイシューレイジングをすることと言えるでしょう。理想となるインパクトが、単なる夢物語ではないという点も重要です。そこに至るまでの現実的な道筋を見せることも、とても大切なステップです。インパクトを示すだけで、その解決策を提案できなければ、単に問題があることを示すだけになってしまいます。希望に関する心理学を長く探求してきたリック・スナイダー博士によれば、 希望とは、望ましい目標への道筋を導き出す能力があると思えること。そして、その道筋を歩いていける能力があると思えること、と定義されます。つまり、希望には目標があると同時に、目標達成のための道筋が必要であるということです。そして変革のモデルである D×V×F 大なり R の式でも、最初の一歩 F、つまり一歩踏み出すための道筋が重要であることが指摘されています。私たちの調べた事例を見てみても、成功している社会実装のプロジェクトは、ゴールとしてインパクトを示しただけではなく、インパクトへのたどり着き方や、たどり着くための手段をきちんと明示していました。こうして道筋を示すことのメリットはいくつかあります。一つは、ちゃんとたどり着けるかもしれないという実現可能性を感じられるようになること。そしてもう一つは、周りの人たちが最初の一歩に協力しやすくなることです。例えば、旅行中に山の中を通っていて、ここを通れば近道ができるかもしれないという森が見えたとしましょう。それが獣道すらない森であれば、その森に入って通り抜けられると思える人はそういないでしょう。しかし、人が通れそうな道が見えているのであれば、森に入って近道をしてみようと思う人はそれなりにいるのではないでしょうか。仮説であったとしても、道筋が見えることで、人は不透明な未来であっても、少し挑んでみようと思えるようになるものです。一方で、何でもやってもよいという多すぎる選択肢を目の前にしてしまうと、人は迷って踏み出せなくなってしまいます。そこで、第一歩をどう踏み出せばよいかを伝え、その先に道があることを示すことが大事なのです。W.K. ケロッグ財団では、2006年、子供の肥満への懸念が高まる中で、子供たちの健全な食事と生き生きとした生活を実現させるべく、食と健康プログラムというプログラムを設計しました。プログラム担当者たちは、ステークホルダーとともに、目指すインパクトを策定し、そのインパクトを実現するために複雑な問題の構造を把握、そこからの道筋を示しました。そのインパクトと道筋の設定が関係者が手を組む手助けになったそうです。道筋があることで、それぞれの活動がどのような順番でどう関連するかがわかり、望ましい未来にたどり着くためにやるべきことが明示されたという例です。インパクトを示すだけではなく、そこに至るまでの道筋をきちんと示し、その中で社会実装のプロジェクトをどう位置づけられるかを明確にすること、それが社会実装のプロジェクトの成否を決めていくと言ってもいいでしょう。営利企業であれば、自社の目指すインパクトにたどり着くための道筋の第一歩は、自社の製品やサービスを普及させたり、販売したりすることになるでしょう。しかし、道はその先にも続き、社会実装のプロジェクトのインパクトや、会社のミッションの達成につながっていくのです。このインパクトと、普段の販売のような活動、そしてその間を埋める道筋を示すためのツールとして、ロジックモデルがあります。本書では、ソーシャルセクターとパブリックセクターの中で培われてきた、このロジックモデルを民間企業でも使うことを提案します。ロジックモデルとは、あるプロジェクトについて、投入する資源、活動、結果として生まれる製品やサービス、それによる成果、その成果がもたらすインパクトの因果関係を体系的に図示するものです。作ることで、それぞれの要素が連鎖してインパクトにつながることが可視化され、 時間軸も含めてインパクトとそこに至る道筋を考えることができます。また図示されたものを共有することでプロジェクトの長期的な価値を説明することもできます。一般的には図 4-2 のようにインプット、リソース、アクティビティ、アウトプット、実装、アウトカム、インパクトの5つの要素をつないだ3型で表現されます。それぞれの要素の簡単な説明は以下の通りです。インプット、リソース、投入する資源、資金、人材、知財、技術、文化など、投入とも呼ばれる。アクティビティ、プロセスや事象、行動、活動とも呼ばれる。アウトプット、実装、製品やサービスなど、結果とも呼ばれる。アウトカム、製品やサービスによる個人や環境の変化、効果、成果とも呼ばれる。短期的アウトカム、中期的アウトカム、長期的アウトカムなどに細分化されることも多い。インパクト、成果がもたらす社会的な変化や効果、組織が存在する理由、社会経済的変化とも呼ばれる。それぞれの要素は、もしこれが起こったらこうなる、if、then という論理でつながっています。ロジックモデルは、こうなればこうした結果を生むはずという仮説の集まりなのです。そしてこの原因と結果の連鎖からなる仮説の集まりを理論、セオリーと呼びます。ロジックモデルは主に制作デザインの妥当性の評価、これをセオリー評価と呼びますに使われます。パブリックセクターでは、制作のベースとなる問題解決のロジックが適切であったかどうかを検討するために作られるのがロジックモデルです。こういうものを作るのはいいけれど、計画通りに行くはずがないといぶかしむ読者の方もいらっしゃるでしょう。おっしゃる通り、おそらく最初のロジックモデルは何かが間違っている場合も多いのです。なぜならロジックモデルは仮説の集まりだからです。しかし、このようなモデルを作り上げておくことで、振り返るときに何が間違っていたのかを検証し、そこから学ぶことができます。ロジックモデルは計画を示すためのツールであるだけではなく、事後に学ぶためのツールでもあります。アウトカムとアウトプットの差が理解しづらいという声をよく聞くので、ここで解説を少し厚めに行いましょう。アウトプットによって起こる望ましい変化のことをアウトカムと呼びます。基本的にはアウトプットまではサービス提供者の視点、アウトカムはサービス受益者や社会の視点で語られます。アウトプットとアウトカムの違いがわからなくなったら、アウトカムの方が少し抽象度が高く、アウトプットの後に生まれるものだというふうに考えておくと一つのヒントになるでしょう。アクティビティやアウトプットの方が具体的でわかりやすいため、ついそれらに注目してしまいがちですが、本来重要なのはアウトカムの方です。製品やサービスを提供するプロジェクトの場合、アウトプットは製品やサービスそのものです。一方、アウトカムは製品やサービスによって得られる変化です。例えば、任天堂は 任天堂に関わるすべての人を笑顔にするというビジョンを持っているようですが、その任天堂の活動を大まかにロジックモデルの一つの経路として落とし込めば、図 4-3 のようになるでしょう。ゲーム機やゲームを開発することはアクティビティです。そしてアウトプットとしてゲーム機という製品が完成します。しかし、これはアウトカムではありません。アウトカムは、顧客がゲーム機で遊ぶことで得られる高揚感や感動、あるいはゲームを通した友達との会話などです。そうしていくと、任天堂に関わるすべての人を笑顔にするというビジョンが達成されます。この書籍を書いているプロセスにも当てはめてみましょう。著者による執筆はアクティビティです。その結果のアウトプットとして書籍が出来上がります。そして顧客である皆さんがその書籍を読むことで得られる知識の獲得や態度の変化などがアウトカムになります。そして社会実装がより進みやすい社会になることが本書の目指すインパクトです。社会実装で言えば、AI の社会実装など、〇〇の社会実装と言われるとき、〇〇はアウトプットやアクティビティレベルの話です。アウトカムはその先にある社会実装された技術や製品による成果です。例えば、AI を使った製品やサービスはアウトプット。その結果、従来に比べて業務量が 10% 減ったのであれば、それがアウトカムになります。インパクトはその先にあるもの。例えば、人の余暇時間が増えることなどになるでしょう。ロジックモデルでのアウトカムは、短期、中期、長期と時間軸でいくつかに分けることが一般的です。そうすることで、自分たちのアウトプットがどのようにインパクトにつながっていくのかが整理しやすくなります。親しみやすい例として、ダイエットを取り上げてみます。ダイエットのための運動や食事制限はアクティビティです。その結果、消費カロリーが増え、摂取カロリーが減るといったアウトプットが得られます。これらのアウトプットの先には、体重の減少や体脂肪率の減少という短期的アウトカムが生まれます。さらにその先には、そもそものダイエットの目的である、健康的な体になる、着たい服を着る、フルマラソンを完走する、などの中期的なアウトカムがあり、こうした中期的アウトカムが、健康寿命を伸ばす、魅力的な人物になる、などの長期的なアウトカムにつながり、最後に、インパクトとも言える、健康的に長生きすることで幸せに長く暮らす、社会への貢献を最大化する、エネルギッシュに生きて周りを幸せにする、といった人生の目標につながってくるのです。なお、長期的アウトカムとインパクトは同じものとして語られることもありますが、本書では分けて考えることにします。インパクトは、社会というマクロなレベルでの改善の効果を、一方、アウトカムは特定の施策と連動した成果を示すものとして捉えます。希望とは、望ましい目標への道筋を導き出す能力があると思えること、そしてその道筋を歩いていける能力があると思えること、だと紹介しました。ロジックモデルは、まさに、目標とそこにたどり着くための道筋を示しているモデルだと言えます。このロジックモデルはソーシャルセクターで発展してきました。基金や財団が助成金プログラム募集の際に NPO や NGO にロジックモデルを提出を求めるケースが増えてきています。さらに最近になって、パブリックセクターからも改めて注目されています。イギリスでは2018年からロジックモデルを使って政策を評価するようになりました。国連や米国 CDC でも使われており、2020年のコロナ禍においても CDC は新型コロナウイルス対策のためのロジックモデルを作成しています。日本でも文部科学省や総務省などで利用が進んできたほか、経済産業省でも平成31年度の概算要求プロセスにおいてロジックモデルの作成が義務付けられました。地方自治体でも約4割が何らかの形で利用しているという2016年度の調査もあります。ロジックモデルがソーシャルセクターとパブリックセクターで広がってきた背景には、社会的インパクトの計測の難しさ、多様なステークホルダーの政策決定への参加、エビデンスに基づく政策、エビデンスとベースとポリシーメイキング、EBPM の流れの3つが挙げられます。社会的インパクトの計測の難しさは、NPO 運営の難しさと直結する問題です。NPO は、ノンプロフィットオーガニゼーションの名が示す通り、利益や利益分配とは異なる目的を持って組織化されています。多くの NPO の主な目的は、多かれ少なかれ社会に対する貢献だと言ってもいいでしょう。そして、社会に対する貢献を求められるのは、行政も同様です。その貢献をどう図るのかは、常に難問として残っています。営利企業であれば、利益や株価などである程度、業績を図ることができます。しかし、社会が良くなったかどうか、はそうそう簡単に測れるものではありません。では測らなければいいかというとそんなことはありません。NPO は寄付や助成などを中心に資金を獲得しているため、資金提供者に対して自分たちの活動とその効果についての説明責任を果たす必要があります。そこで NPO などが含まれるソーシャルセクターでは、インパクトをどう扱い、そしてインパクトをどう計測し、活動を評価するかについてのツールが発達してきました。そのツールの一つがロジックモデルなのです。二つ目の背景である、多様なステークホルダーの政策決定の参加について見ていきましょう。ガバナンスのあり方に変化があったこの数十年で、行政だけではなく、民間企業や NPO など、様々なステークホルダーを巻き込んで政策を決め、運用していくようになりました。社会課題の領域では、2011年に、コレクティブインパクトという概念も提唱されています。コレクティブインパクトは、異なるセクターから集まった重要なプレイヤーたちのグループが、特定の複雑な社会課題の解決のために共通のアジェンダに対して行うコミットメントと定義されています。従来、NPO や行政、民間企業といった個々のプレイヤーがバラバラに行っていた社会課題を解決する活動を集団的、共同的、コレクティブに解決し、インパクトを生み出していこうという取り組みです。何かを共同で達成していくためには、基盤となる戦略がなければ、アラインメントが取れません。そこで活用されたのがロジックモデルです。お互いが話し合い、目的を定め、成果を評価するためのツール。そして、多様な利害関係者がアライメントを取りながら活動していくためのツールが、ロジックモデルなのです。例えば、先日のコレクティブインパクトを達成するには、1、 共通のアジェンダ。2、評価システムの共有。3、互いに強化し合う活動。4、継続的なコミュニケーション。5、活動を支えるバックボーン組織の5つの要素を満たすことが重要だと言われています。これらのうち、1、2はロジックモデルを示すことでカバーできます。ロジックモデルでは、インパクトという共通のビジョンが示されており、さらに、そこに至るまでに必要なアウトカムやアウトプットも定められています。これらが、ステークホルダーの共通のアジェンダになります。また、ロジックモデルは、評価の方法が組み込まれているため、評価システムも共有されることになります。また、ロジックモデルに示されたアクティビティをステークホルダーが互いに参照することで、3、4の達成にも貢献するでしょう。5のバックボーン組織は、その事業を中心的に行う民間企業や行政、NPO です。5つの要素の中でも特に重要なのは、共通のアジェンダだと言われています。目指すべきインパクトや、その途中経過としてのアウトカムを共有していなければ、コレクティブな活動は生まれません。だからこそ、インパクトの設定と、それに至るためのロジックモデルが共通の基盤となるのです。ロジックモデルが注目される三つ目の背景は、エビデンスに基づく政策立案、EBPM の流れです。EBPM は、従来のようなその場限りのエピソードや、特定の立場からの意見に頼った、オピニオンベースの政策立案ではなく、政策目的を明確にした上で、統計や研究成果などの合理的根拠に基づいて、政策を立案していこうという取り組みです。例えば、ランダム化比較実験などで得られた特定の介入の成果を比較検討した上で、どのような介入を政策に導入していくかを決めていくことで、より少ない資源で、より多くの効果を期待できるようになります。例えば、カリフォルニア州政府は、ある二つの地域の電気料金と消費量のデータを比較分析して得られた、複雑な重量料金制による節電効果は小さいという研究成果を用いて、電力会社に対して重量課金制をシンプルな形にするよう指示しています。しかし、EBPM のベースとなる研究結果は、特定の状況と条件で得られたものでしかありません。どんなに良い結果がそこで示されていたとしても、その介入を他の条件下で応用したとして、研究結果が同じ結果が出るとは限りません。もちろん闇雲に政策を作るよりも、エビデンスを活用した方がずっと効果的とはいえ、新しい条件下では、あくまで一つの仮説でしかなく、その仮説を理解するためには、文脈の中に置かれる必要があります。そうした文脈を示す上で、ロジックモデルが有効なツールとなるのです。また、立案した政策の効果を測定する際にも、ロジックモデルという形で仮説がまとまっていることで、事後的な効果検証が行いやすくなり、さらなるエビデンスが生まれやすくなるというメリットもあります。こうした背景から、ロジックモデルは、これまで主にパブリックセクターやソーシャルセクターが使うツールでした。しかし最近では、民間企業でもその活用が進みつつあります。その背景には、社会や投資家が事業会社に対して社会課題の解決を求めることが増えていることがあるでしょう。対象は大企業だけではありません。日本でもベンチャーキャピタルと財団とかタッグを組んで、 投資先のスタートアップのロジックモデルを示し、どのような社会的インパクトを引き起こそうとしているかを説明するような試みも行われ始めています。本書では、民間企業もロジックモデルを使って、自社の事業の社会的インパクトや、目指している短期、中期、長期のアウトカムを整理することを推奨したいと思います。今後、民間企業が社会課題の領域でビジネスを行うことが増えていく中で、ロジックモデルという共通の基盤があることで、パブリックセクター、プライベートセクター、ソーシャルセクターの3つのセクターが円滑に協業し、コレクティブインパクトを生み出すことが可能になるはずです。また、民間企業が社会課題に取り組むことが増えてくると、これまでパブリックセクターやソーシャルセクターが取り組んできた社会的インパクトの計測の難しさという問題にぶつかるでしょう。先述の通り、社会課題は往々にしてその成果が測りづらいものです。営利企業における利潤の最大化というこれまでの事業成果の計測とは全く違う方法が求められます。計測が難しい問題に取り組んできたソーシャルセクターやパブリックセクターがたどり着いた一つのツールであるロジックモデルを活用しない手はないでしょう。また、民間企業がロジックモデルを利用することで、企業のミッションが日々の事業活動にどのようにつながっているかを図示することもできます。日々の事業活動がどのようなアウトカムをもたらし、どうミッションの達成につながっていくかを説明できれば、そこに関わる社員のモチベーションも高まります。ロジックモデルを使うと、利益というものは短期的なアウトカムの一つでしかないことに気づきます。例えば、企業利益というアウトカムは、あくまで長期の創業を可能にするため、いや、利益を再投資して、研究開発をするための短期的アウトカムの一つです。その利益を使ってどのようなインパクトを社会にもたらしたいのかが事業を作っている意義のはずです。